愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りをいたします。今ご一緒に歌いました499番平和の道具と、一年に一度ぐらいは選んで皆さんとご一緒に歌わせていただいている賛美歌ですけれども、楽譜を見ていて五拍子という慣れない拍子に戸惑われている方も多いのではないかと思いながら、しかしこの季節にはやはりこの賛美歌をご一緒に歌いたい、そのような願いを持って選ばせていただきました。この賛美歌、この楽譜の中には特に断りがありませんけれども、いわゆるフランシスコの平和の祈りという名で知られる平和の祈りの言葉から作られた歌詞であります。フランシスコというのはアッシジのフランシスコのことを指してそのように呼ばれるわけですけども、もっともそのフランシスコが作った祈りということではありません。フランシスコの伝統を受け継ぐフランシスコ会で祈りの言葉として整えられていたと、それが実際のことのようでありますが、そのフランシスコ会の平和の祈り、いくつもの日本語の翻訳がありますけども、まず皆さんにそれをご紹介して、今日の御言葉を聞くことにいたしたいと思います。その賛美歌の499番とぜひ、比較をして比べながら聞いていただきたいと思います。平和の祈り。神よ、私をあなたの平和のために用いてください。憎しみのあるところに愛を、争いのあるところに和解を、分裂のあるところに一致を、疑いのあるところに真実を、絶望のあるところに希望を、悲しみのあるところに喜びを、暗闇のあるところに光を、もたらすことができますように助け導いてください。神よ、私に慰められることよりも慰めることを、理解されることよりも理解することを、愛されることよりも愛することを望ませてください。私たちは与えることによって与えられ、進んで許すことによって許され、人のために死ぬことによって永遠に生きることができるからです。8月の第1日曜日、今日私たちは教団の定めた平和聖日、そのように呼ばれる日曜日としてこの日を迎えました。今日のこの主の日に特別な平和への祈りを、そのような思いを持って教会へと礼拝へと足を運んでくださった方も少なくないと思います。この国に生きる者として私たちは今年も平和への祈りを特別な思いで深めてまいりたい、そのように願う季節を迎えているのであります。この季節に全国各地で平和への願いを込めた祈りの営みがさまざまになされるでありましょう。もっとも最近はもはやそのようなことに関心を持たないという人たちも、あるいは少なくないのかもしれません。確かに身近なもの、親しかったもの、よく知っていたものが巻き込まれた災いということであるなら、かつての戦争の時代のことではなく、その後に起こったさまざまな自然災害や大きな事件、そういったことを思い起こさないではいられないという方々もいらっしゃるのは当然でありましょう。そうだとしても私たちはこの国に生きる民として、人の集団として、社会として、かつてなしてきたこと、あるいはなさなかったこと、そのようなことを振り返り思い起こし、心に留め また思い巡らす。このことをまだおしまいにするわけにはいかないのだと思います。私たちこの国の民にはまだ取り組まなければいけない課題が残っているからです。和解を果たすべき相手、関係をもう一度しっかりとつなぎ直すべき相手が残されているからであります。私たちの教会は日本キリスト教団に属します。その地域組織である東京教区北地区、そこに私たちの教会は位置をしますけれども、その北地区の日韓青少年合同収容会という行事に、今年私たちの教会から一人の女子青年が参加をすることになりました。地区の活動にあまりこれまで関わることが多くはなかった私たちの教会でありますけれども、今回そのような行事に参加することが導かれたのであります。この日韓青少年合同収容会は毎年この季節に日本と韓国交互に、年ごとに交互に訪問し合うという形で開催されてきたものでありますが、今年は今週の後半から日曜日月曜日にかけて日本から韓国の教会を訪ねるという形で実施されます。これは北地区のこの青年たちの収容会ということだけでなく、このような交流は私たちの教団の中でもさまざまなレベルで、教区や教会全、教団全体のレベルでもそうですし、各教会のレベルでもこれまで長い年月盛んに行われてきたことであります。かつての不幸な時代、不幸な関係であった時代を振り返りながら、キリスト者として相互に許しと和解の福音に立つ、そしてお互いを受け入れ合うようになる、このことを願って続けられてきたことであります。私自身もまだ新学生であった20年前、ちょうど20年前、その年の夏、奉仕教会の相互交流行事、韓国のある教会と姉妹教会としての関係を持っていた教会でしたので、その教会でも毎年交互に日本に訪問していただいたり、韓国に訪問したりという形で相互交流の行事をずっと続けていたのでありますが、その相互交流の行事に訪問団の一員として加えていただくという機会をいただいたことがございます。その頃当時新学生でありましたので、教会が参加費は持ってあげるから行きなさい、そのように言ってもらって、その代わり若い10代20代の青年たちのお目付け役としてちゃんと世話をしなさい、そのような条件がつけられてのことでありましたけれども、とても良い交流の機会を持たせていただいた記憶が私の中にもございます。20年前の交流の記憶には何の困難な記憶もなく、本当に恵まれた交流の機会、それだけが記憶に残ったことでありますけれども、今はどうかというならば、今年の交流はどうなのかというならば、20年前のその当時とは比べ物にならない難しい国同士の関係の中にある、 そのような時代の中で私たちはこの教会の群れの中から一人の青年を送り出す機会を与えられたのであります。当の青年、あるいはもっと気楽な気持ちでいるのかもしれませんけれども、やはりこのような時であるからこそ、私たちは教会として祈りを持って一人の青年を送り出さなければいけないのだと思います。教会の平和への祈り、許しと和解の福音を求める祈り、この祈りに後押しされてこそ行ってきてほしい、交流を持ってきてほしいと思うのです。福音書に描かれる主イエス様が弟子たちを選び集められての旅、今日の福音書の箇所もそのような旅の途中の様子が描かれているところでありましたが、イエス様は弟子たちをお連れになり、しばらくはご自身の働き、ご自身の教えをただ見せるだけ、聞かせるだけ、そのような時期を過ごされたようでありますけれども、時を呼んで主イエス様は弟子たちを二人ずつ組にして宣教に使わされたということがありました。ルカ福音書にはそのようなことが何度も描かれています。その時のことを私は思い出します。その時主は使わされる弟子たちにこうお命じになられたのです。どこかの家に入ったら、まずこの家に平和があるようにと言いなさい。どこかの家に入ったら、まずこの家に平和があるようにと言いなさい。それが主イエス様が弟子たちをお使わしになられた時にお命じになられたことであったのです。そう、平和のために弟子たちは主イエス様のもとから使わされました。私たちは教会から皆さん平和のために使わします。今週韓国を訪ねる青年だけではありません。私たちは皆そのようにここから使わされます。主イエス様の教会から私たちは皆平和の使者として使わされるのです。主イエス様がご復活なさった時のことを思い出します。主イエス様は十字架で死なれて葬られ、三日目にご復活なさり、しばらく弟子たちの集められたところへと現れてくださった。その中で主イエス様がおっしゃられた言葉、多くはお答えにならなかったかもしれません。しかしいくつかの福音書が重ねて伝えている大事な復活の主イエス様の言葉があります。ルカ福音書もまた伝えている、24章の36節で伝えている。それは現れた主イエス様が弟子たちに、あなた方に平和があるようにと告げてくださったということであります。それはかつての2000年前の主イエス様が復活なさったその時の弟子たちだけに語られた言葉ではありません。今に至るまで教会に集められた者たちはこの交わりの中で繰り返し、復活の主を記念する交わりの中で繰り返し、ご復活の主のあの御言葉をお告げいただいているのです。あなた方に平和があるように。6月のペンテコステの礼拝を私たちは子どもたちと共に合同礼拝で祝いました。その合同礼拝の中で私たち平和の挨拶というものを交わしました。礼拝中であるにもかかわらず、立って場合によっては立ち歩いて 皆がお互いに顔を向き合わせて挨拶をする。主の平和、シャローム、そのような言葉を持って挨拶を交わしました。平和の挨拶というものは教会の古い伝統、それを現代に回復して行われるようになった、近年多くの教会で取り入れられるようになった一つの取り組みであります。聖書の中では挨拶、それを接吻、口づけをするという形で描かれていますが、その口づけをするということにこだわらずに、私たちは現代の教会の中で平和の挨拶を交わすという一つの取り組みをもう一度始めているのです。その平和の挨拶は、私たちの教団の新しく10年ほど前に発行された礼拝式文でも、一つの式文の中に設けられている営みでありますが、その礼拝式文では、その平和の挨拶を始めるとき、まず司式者はこう告げることになっています。キリストの平和があなた方一同と共にありますように。キリストの平和があなた方一同と共にありますように。これは紛れもなくご復活の主イエス様が弟子たちに告げてくださったあの言葉に基づいた言葉であります。ご復活の主が告げてくださった言葉を、平和の挨拶のその時私たちは思い起こすのです。いいえ、このように言った方が良いかもしれません。教会の集まりで、礼拝の営みの中で、復活の主イエス様その方が私たちに、あなた方に平和があるようにと告げてくださっているということを信じて、その礼拝式文の言葉を聞くのです。その御言葉をお告げいただいたからこそ、私たちは互いにこの交わりの中で平和の挨拶を交わし合うことができるようになったのではないでしょうか。復活の主が弟子たちに、あなた方に平和があるようにとお告げくださり、今も私たちの群れの交わりの中へとおいでくださって、あなた方に平和があるようにとお告げくださっているから、私たちは互いに平和の挨拶を交わすことができる。そう、私たち教会に集められてくるものは、皆が互いに仲が良いからこのように集まってきたというわけではないでしょう。どこかに遊びに行くときのように、私たちは待ち合わせをして、じゃあ今度日曜日ね、みんなでそのように約束をしてここに今日集まってきたわけではないのです。もちろん中にはそのような方もあるかもしれませんが、そのようなものばかりではありません。ほとんどがそうではない。あるいは毎週顔を合わせるとは限らないものも含まれて、もしかすると周りを見渡しても名前も知らない人がお互いの中に含まれている。私たちはそのような現実の教会の礼拝に集まっている人たちの顔ぶれを見て、一緒に礼拝をしているのにお互いに名前も知らないでいるなんてと思うわけです。そのことが気になる教会では、礼拝の始まる前に今日の新しい方をと紹介する、そういう教会もあるようです。それも一つの意味のあることでありましょうし、私たちも新しく来られた方を礼拝の途中でご紹介するということはいたします。しかしそれにも限度があります。一度紹介した方、二度目はありません。お互いに名前を知らないまま、次の週には共に礼拝に預かるということになる。 そのことはいつまでも解消されないままであります。むしろ解消されないことを願っていると言った方が良いかもしれません。そのようになることをむしろ期待していると言った方が良いかもしれません。つまり教会はいつでも誰に対しても開かれたところである、新しい方が来てくださることを歓迎するところである、見ず知らずの人がここに加わってくださることを喜ぶ、そのようにアピールをしていると、そのようにさえ言うことができるのです。できるだけ日曜日の朝、教会堂の入り口の扉を開放するようにしてきましたが、さすがに暑くなったので今日は朝から扉を閉めて、冷房中ですと看板をつけておきました。本当はどなたにでも入ってこれる、入りやすい入り口にしたい、そのような思いを持ちながらも、しかし冷房を効かせるためにやむなく今日は扉を閉めました。教会には誰でも歓迎する、この大切な理念があります。それは極端なことを言うならばこういうことでもあります。もしかすると皆さんは教会では人当たりの良い善人としてお互いを認識しているかもしれないけれども、中には不安の生活の中でこの人とだけは関わりたくない、あの人は大嫌いだ、そういう思いを持っている人があるのかもしれません。皆さんが持っているとは言いません。そういう方もあるかもしれない。そういう普段の関わりの中ででも関わりたくない、絶対関わりたくない、そういう思っている人が日曜日、皆さんがここにいることを知らずにこの教会にいらっしゃるかもしれない。そういうことになったら皆さんどうなさるでしょうか。残念ながら現実にはあの人が教会に来るようになったから私は他の教会行くわと、そう教会を移る方があるのも現実であります。けども私は切に願うのです。そのような時にこそとどまってほしい、あんな人と顔を合わせたくないと思うような人が教会に存在する時にこそ教会にとどまってほしい。自分好みの教会を探すことよりも与えられた教会にとどまる、このことを選んでほしいのです。そこにいる人たちこそ主がお与えくださった人たちです。自分との間に主が平和を実現してくださろうとしている人々なのです。そのことを私たちはそこにとどまり続けるならば必ず知ることになるはずです。主がそのようにしてくださるというのはただ私たちがぼーっとしてそのことを待っているという話ではありません。何よりもそのためにロークしてくださっている方たちが私たちの群れの中に、教会の交わりの中にはどの教会にもいらっしゃるということを私たちは知っているのではないでしょうか。いえ、もしそのようなことをご存知でなかったならば皆さんにも知っていただきたいのです。バラバラになっている人をつなぐ働きを熱心にしてくださっている人です。どうしても一つにならない、その人たちを一つに結びつけようとロークしてくださっている人たちです。皆さんの間で 復活の主が約束してくださった平和が実現するようにと、人と人をつなぐ働きを実践する、そのためにロークしてくださっている兄弟姉妹方が教会にはいらっしゃる。今日の使徒書の日課のフィリピの信徒に手紙の4章、この2節でこの手紙を書いた使徒パウロは2人の人の名前を挙げています。女性の名前です。エボディアとシンティケ。この2人の女性のような存在が私たちの教会にもあると言ったらよいかもしれません。主に結ばれたものとして、主と同じ思いで、皆さんのために互いのために使え、ロークしてくださっている人たちです。このエボディアとシンティケの話、皆さんもきっとどこかでこの箇所の説教として聞かれたことがあると思います。あるいは聖書を読んで解説書などを読まれたことのある方もあると思います。フィリピの教会はパウロ、使徒パウロが開拓をした教会です。新しい伝道地マケドニアへと海を渡っていったその最初に開拓したのがフィリピの教会だと使徒言行録は伝えています。そのフィリピの教会の働きの中心にいたのは、どうもこのエボディア、シンティケと紹介されているような女性たちだったようです。もちろん男性たちも名前が挙げられているようにいたのには違いありませんけども、もともと女性たちが中心に働いている教会だった、そのことがうかがい知れるのです。そのフィリピンの教会の始まりのことを伝える使徒言行録の16章によるならば、最初のメンバーはリディアという女性でした。このリディアという女性は年齢は分かりませんけれども、紫布を商う商人であった、そう紹介されています。当時の紫布は高級な布地でありますから、おそらく裕福な商人であったのでしょう。おそらくこのリディアとの出会いがパウロのその後の宣教活動を大きく支えることになったのです。パウロはこの手紙でも他の手紙でもフィリピンの教会から経済的な援助を、資金的な援助を受けていたということをはっきりと言っておりますが、おそらくこのリディアを中心とした人たちに支えられていたということでありましょう。パウロにはその意味ではフィリピンの教会に負い目がありました。特にこのリディアという人には負い目があったはずです。しかしこの手紙を書くとき、パウロはそのリディアの名を挙げて、いつもお世話になってますと、そう挨拶をしても良さそうなものでありますけれども、そうはしなかったのです。その代わりに挙げた名前がこの二人の名前、エボディアとシンディケ。なぜこの二人の名前が挙げられたのか、ある人たちはこう説明をいたします。フィリピンの教会の中でこの2人、その働きを担っていく上でおそらく責任を持つ重要な役割を果たしていたのだろうけれども、それゆえにこの2人はお互いに不一致や不和を生じさせていた、仲違いをしていた。それでパウロはこの2人が和解するようにと勧告をしているのだ。そのような説明を皆さんも聞いたことがあると思います。私もずっとそのようになんとなく思い込んでおりましたけれども、今回皆さんと水曜日の祈祷会でご一緒に学ぶ、あらかじめ学ぶ機会を与えられ、しばらく黙想していく中で、本当にそうだろうか、改めて丁寧に読み直してみました。パウロは一体このような 教会の礼拝で読まれるであろう手紙に、公の場で読まれる手紙に、個人的な名前を、特定の人の名前を挙げて、あなたたちそんなことじゃダメだよと叱責するようなことをする人でしょうか。いや、そうではない。パウロはそのようなことをする人ではない。パウロが名前を挙げるときには励ますため、叱責するためではなく、恥をかかせるためでもなく、その人たちの名前を教会の人たちによくよく覚えてもらいたいから、周りから支えてもらいたいから、その人の名を挙げるのです。教会の人たち、フィリピの教会の人たちにパウロはこの二人の女性の負っている働きをよくよく知ってもらいたい、その働きを覚えて支えてもらいたい、そう願って二人への励ましの言葉をここに置いたのではないでしょうか。私がこの二人を励ますように、皆さんもこの二人を励まし支えてほしい、実際真実の協力者よと呼びかけて、ある人にパウロはこの二人を支えてほしいと念を押しております。この彼女たちこそ教会の中で皆が主において同じ思いを抱くようになるために、心砕いて自ら実践していた、そのような働きを中心的に担っていた、パウロはそのように理解していたからに違いありません。主において同じ思いを抱くように、この二人のようにパウロはそう教会に呼びかけておるのです。この主において同じ思いを抱くとはどういうことか、パウロは同じような言葉を用いてこの手紙の2章の最初のところで丁寧に述べていました。少し長くなりますが、少し振り返って読んでみたいと思います。2章の初めのところです。そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。何事も、利己主義や虚栄心からするのではなく、へりくだって、互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく、他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それは、キリストイエスにも見られるのです。そのことをエボディアとシンティケ、この二人はあなたたちの教会で担ってくれているのです。この二人がキリストに習う同じ思いで、教会の中でどれほどの労苦を引き受けていたことかと思います。その彼女たちの働きに目を留めなさいとパウロは促すのです。それはきっと目立たないところで行われている小さな積み重ねであったからでしょう。そうイエス様も小さなところで、目に見えにくいところで、隠れたところでその働きを重ねられたのです。それは一人の人を救い出すこと、小さな小さな人と人とのつながりを回復させること、もしかしたらそれはどこにも記録もされず、すぐに忘れ去られてしまうかもしれないこと、その当事者たちさえ誰によってそのことがなされたのかを忘れてしまうかもしれないようなこと、そうであればこそ労苦も多かったに違いありません。 その働きが報われないように思われたことも多かったに違いありません。しかしそのような働きの積み重ねこそが教会を立て上げるのです。そのような働きの積み重ねなしには教会は立ち上がらないのです。主イエス様のお連れくださる平和とはそのようなものです。バラバラだった人と人とを一つ一つつなぎ合わせていく、そのような形での許しと和解を実践する交わり、その営みが日々なされるところですか、教会は作り上げられないのであります。そのような働きはもしかすると私たち男性には不得手なことなのかもしれません。女性にこそふさわしい働きなのかもしれません。実際主イエス様は男の弟子たちばかりでなく女性の弟子たちをお呼び寄せになられていました。今日のルカ福音書にはそのような女性たちの名前が大きく記されておりましたが、特にこの中の7つの悪霊を追い出してもらったというマグダラのマリア、マグダラと呼ばれるマリア、このマリアは私たちと復活の主イエス様をつなぐというあの役割を果たしてくれた女性ではないでしょうか。弟子たちはこのマリアがいなければ復活の主とつながれることはなかったのです。主イエス様の弟子たちだけではありません。今日の旧約聖書の日課の物語でも互いの間での関係を作っていく営み、誠意を示したのはまず女性のラハブであります。もちろん私たちはだからそういうことは女性に任すと適を言っては決してならない。今や私たちは主イエスキリストに結ばれた者たちです。その私たちには男も女もありません。ただ、主と同じ思いになってなされる平和を実現するための働き、人と人とを丁寧につなぎ合わせていくその働きに私たちは目を留め、その働きを尊び、その働きを支えるのです。いえ、私たちもまた平和の使者として主にお使わしいただいて、隣人らのもとにお使わしいただいて、その働きに加わる、そのことを主に何よりも願い求めるものでありたいと思います。祈りましょう。天の父、平和の主、私ども天の御父と結びつけてくださり、また互いに一つに結び合わせてくださいます主イエス様、私どもの歩みは父としたものでございますが、主が私どものうちにおいでくださいます。どうぞ主の思いを私どもの思いとなさせてください。主が私ども一人一人を御父と結びつけ、また互いを結びつけてくださったように、私どももそのような営みへと進みゆくことを得させてください。どうぞこの恵みを無駄にすることなく、地上の生涯を全うするその日まで、この働き、平和の使者としての働きに仕えさせていただけますよう、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。